ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週火曜日はお役立ち情報です。さあ、そこで今日はですね、瀬戸市行政経営部経営課統計係の大岩光明さんにお越しいただきまして、もう今いよいよ始まろうとしております平成27年国勢調査についてお話を伺ってまいります。大岩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まあ、国勢調査5年に1回行われて、今年はその年だっていうのはですね、もう皆さんご存知だと思うんですが、基本的なことからお伺いしていきます。
はい、
国勢調査というのは、はい、どのような調査なんでしょうか。
はい、国勢調査は、はい、日本に住んでいるすべての人世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、
はい、
国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、うん、5年ごとに行われます。
うん、はい、
平成27年国勢調査は、はい、大正9年に行われた最初の国勢調査から数えて20回目にあたります。
ちょうど20回目なんですね。はい、さあ、まあ、本当に、まあ、この一番基本的な調査ということだそうなんですが、この5年に一度行われますこの国勢調査の結果は、はい、これはどういったことに役立ってるんでしょうか。
はい、国勢調査から得られるさまざまな統計情報は、はい、国や地方公共団体において利用されることはもとより、うん、民間企業や研究機関でも広く利用されています。
はい、
具体的には衆議院の小選挙区の区割り、うん、地方交付税の交付額の配分や少子高齢化の将来予測、うん、地域人口の将来見通し、うん、住みよい街づくりや防災計画などの基礎データとして欠かせないものになっています。はい、また民間企業でも新しい店舗の立地を検討する場合、地域の人口規模や年齢構成などを分析し判断する材料として国勢調査のデータが使われています。
なるほど、まあ、本当に基本的なことに関して全てやっぱり国勢調査のデータ元になっていることなんですよね。さあ、その5年に一度行われます国勢調査なんですが、まあ、5年以上で私も内容はいつも忘れてしまうんですが、
はい、
国勢調査調査内容は教えてください。
はい、調査事項は、世帯についての情報として世帯員の数、
はい、
住居の種類、住宅の建て方など4項目と、
はい、
世帯員の情報として男女の別、はい、出生の年月、
はい、
就業状態、就業地または通学地などの13項目となっています。
あ、そうなんですね。はい、さあ、まあ、こういった、まあ、いわゆる調査内容ということなんですが、さあ、この国勢調査どうやって回答をするんでしょうか。
はい、今回の調査から、はい、記入される方の負担軽減、利便性の向上を図ることを目的として、はい、パソコンやスマートフォンによるインターネット回答が可能になりました。
うんうん、はい、
20日までに回答していただけます。
はい、
で、皆様のお宅にはすでに調査員が訪問し、インターネット回答の利用案内を配布させていただいております。はい、この書類をもとにパソコン、タブレット端末、うん、スマートフォンからインターネットにアクセスしていただいて、うん、回答をしていただきます。
なるほど、今回からこのインターネット回答が始まったということで、はい、まあ、もともと、ね、調査員の方が調査紙を配って、まあ、郵送ならと回収するという、はい、なかなか今家にいらっしゃらない方が多くてですね、はい、非常に回収も大変だったりとか言われていた中で、はい、やっぱり家でこうパソコンでちょんちょんってやれるといいなって話が今前からありましたけども、
ございましたね。はい、
やっと、まあ、今回からインターネット回答が、ね、できるようになったということですが、はいはい、まあ、でもやっぱり世帯の中でパソコンを利用されていない方とか、まあ、やり方がよくわからんとかそういう方もいらっしゃると思うんですが、まあ、だからパソコンを使ったりでタブレット端末を使ったりしたインターネット回答が、まあ、できない方、やらない方、そういった場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、そのような場合はですね、従来通り紙の調査票によりご回答がいただけます。
はい、はい、
紙の調査票は9月26日から配布をさせていただきます。でご回答いただいた調査票は郵送していただくか10月以降に調査員が回収をさせていただきます、
うん、なるほど。もうあのインターネット回答のためのいわゆるパスワードとかそう ID はもう今はもう皆さんの座に多分配られているということでね、はい、これは20日までに回答をすると、はいはい、で、まあインターネットを利用されない方はこのあと改めて調査用紙が配られてくる
という、はい、そうでございます、はい、
でそれをまあ書いてあの調査員にお渡しいただくか、まあ、もちろん封とかしてですね、
はい、
郵送していただくという、そういう方、まあ、今まで通り、
はい
はい、従来通りの回答方法もありますよということです、はい、さあ、まあ、こういったふうにね少しこんな今回は変わったということなんですが、改めてあのお伺いしますが、この国勢調査からどんなことがこれで分かってくるんでしょうか。
はい、たくさんありますけれども、例えば日本の人口および増建率の推移ですね、はい、日本の人口は大正9年、1920年の第1回国勢調査から90年間で2倍以上になりました。
お、
はい、また昭和45年に初めて1億人を超えましたが、平成17年から22年は横ばいで推移しています。
うん、
また市区町村別人口増減率においては、はい、平成17年から平成22年では、はい、全国の市区町村の7割で人口が減少しています、
はい、
特に山間地で大幅な人口減少が見られる一方、
はい、
大都市とその周辺では人口が増加しています。
なるほど。まずはその人口のこういろんな動きとか、はい、そういった、ね、増減なんかが分かってくるということですね、はい、その他はどうでしょう。
はい、また一般世帯の家族累計別割合の推移も見ることができます。はい、例えば平成17年と比べると、はい、平成22年における一般世帯数に占める割合は単独世帯が29.5% から 32.4% に上昇し、
はい、
夫婦と子供からなる世帯は 29.8% から 27.9% に低下しています、
はい、
でこの結果単独世帯が夫婦と子供からなる世帯を上回り、最も多い家族累計となっています。
そうなんですね。そういう、まあ、逆転といいますか、そういう、ね、動きになっているともやっぱ 見れてくるということなんですね。さあその他はどうでしょうね。すごく基本的なことをここで私ちょっとお伺いしますが、はい、まあ、5年に一度国勢調査は10月1日に行われるというふうに、ね、お伝えいただきましたが、
はい、
これなんで10月1日なんでしょうかね。
よくお問い合わせをいただくんですけれども、これはまあ、総務省から出されました、
はい、
第1回国勢調査の報告によると、
はい、
これを見上げさせていただきますと、はい、まず年末年始は、従来常に本籍人口または現在人口の調査時期であることから比較的便宜であり、また年齢計算も容易で好都合ではあるが、諸取引の決算年賀の風習等があり積雪が深く実査の時期としては不適当である。
なるほど。
で次に夏季は変熱が激しく、この時期もまた不適当である。
要は暑いということですね。はい。
で、したがって、春または秋に調査期日を求めざるを得ない。
なるほど。まあ当時は特にですね、調査員がいろいろ訪問すると雪が深いのも大変だし、暑いのも大変だろうということがまずあると。はい。はい、
で、しかしながら、春は旅行、遊山するものが多く
遊山です、まあ、いろいろなとこ物遊山と言いますけどね、遊びに行ったりとかいうことですね。
人口分布の状態を失していると。
なるほど。
で以上のことから比較的人口の分布が状態であり、
はい、
人々の職業的活動が盛んであり、
うん、
全人口の大半を占める農業従事者、
はい、
ま
あ、
これ第1回目ですから、
ね、第1回の大正時代ですね、
にとっては必ずしも農繁期ではなく、
はい、
かつ1年の4分の3を経過した10月1日をもって最も適当な調査の期日と決めたということでございます。
なるほど。 大正9年でしたね、第1回目は ね、まあ、その時に、はい、まあ、こういったいわゆるいろんな状況を鑑みた上、10月1日が一番適当であろうという、はい、いやー面白いですね、改めて、まあ、文章で読んでみますとですねこういうのが出されたという、まあまあ、年末年始はいろいろと年賀とかいろいろあって忙しい、うん、冬は寒い、夏は暑い、春は旅行に行くとかですね、で秋がいいだろうという、あ、なるほど。でもう第1回目からずっと10月1日、ね、ずっとこう20回目、ね、はい、行われるということだそうなんですね。あ、これ初めて知りましたね、はい、さあそして今は、ね、一般的な、いろいろ人口の流れとか動きとか世帯数の、ね、増減とかをお伺いしたんですが、ちょっと今までの統計から見て瀬戸市なんかどんな風に推移って、これももちろん分かりますもんね、はい、どうなんでしょうかね、ここ最近の国勢調査からいくと、
平成17年と、まあ、前回の22年を比べてみますと、はい、平成17年が人口総数13万1925人だったんですけれども、はい、平成22年は増加して13万2224人と増えていますね。
増えてるんですね、はい、増えてきてはいると、わずかに増えている、はい、ということなんですよね、はい、ただよく瀬戸市言われておりますのは、はい、やはり高齢化が進んでいるのではないかとか、進んでいるっていうのはですね、はい、よく言われて、やっぱりこれも国勢調査からそういうのも出ているんですよね、はい
は
い、
ですね、年齢別割合で見ますと、はい、65歳以上の人口割合を見てみますと、
65歳以上ですね、
はい、平成17年は 19% でしたが、はい、平成22年は 23.2% と大きく増加しています。
大きく増加してますね、はい、やっぱりかなり少子高齢化が進んでいるという。
そうですね、
やっぱりこの割合、やっぱり他の市町村よりも結構多めなんでしょうかね、はい、
そうですね、全国と比べると、うん、割と、はい、全国水準なんですけれども、愛知県の中で比べるとやはりちょっと高い方になっておりますね。
なるほどね、はい、で、さっき全国の中でもありましたけれども、例えば単独世帯とか、はい、まあですね、ご家族ですね、結婚されている世帯って、それもやっぱり単独世帯とか核家族世帯っていうのはいろいろ増えてきているってことですか、はい、
そうですね、単独世帯を見てみますと、平成17年が 22.7%、はい、平成22年にはですね、はい、24.6% やはりアップしておりますね。
アップしていますね、はい、でやっぱり気になるのはさっきの高齢化に伴って、高齢者65歳以上の、例えば単独であったり、はい、高齢夫婦っていう世帯も、はい、この辺も増えている。
そうですね、平成17年が 10.4% に対しまして、はい、平成22年は 12.7% と増加しております。
こちらは高齢夫婦の世帯という、ね、
そうですね、
これもやっぱり 2% 以上増えているということですね、はい、ですね、はい、高齢の単独世帯もやっぱり 6.7 から 8.7 ということで 2% 増えているということなので、はい、やはりこういった流れも見ても、瀬戸市はやっぱりどっちも高齢化が進んできているということなんですよね、
はい、
まあ、ただこれ今年の調査でまたそれがどのぐらいまたでなっているのかっていうのは非常に気になるところですよね、はいはい、さあこういったことも本当に基本的なことがやっぱりよく分かって、これがこれからの市政であったり国政であったり、いろんなことの元になるということなんですよね、はい、まあ、今回から特徴としてやっぱりインターネットでのですね、はい、調査できるようになったということなんですが、注意しなきゃいけないのはやっぱりちょっと語り調査みたいなのもあったりするんですよね。
はい、皆様のお宅にする調査員、はい、訪問する調査員は、はい、名札と腕章をつけておりますので、
必ずつけてます、はい、
不審だなと思ったら、うん、そういった、はい、最初からまあ提示をさせていくような指示をしておりますが、不審だなと思いましたら、提示を求めていただければよろしいかなと思います。
そうですね、はい、お気をつけください。さあそれでは最後になりますけれどもですね、大岩さんから一言メッセージお願いします。
はい、日本のより良い未来を作るための国勢調査です。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、そして皆さん回答されました個人情報はこれは厳格に保護されるということで、は
い、
こちらもご安心ください。
しっかり守ってい
ただきます。はい、さあ今日はですね、今年平成27年の国勢調査につきまして、瀬戸市行政経営部経営課統計係の大岩光明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。